聖書と福音の時間です。真の始皇帝が不老不死を求めたことが史記に書かれています。独裁者だった始皇帝はあらゆるものを手に入れました。ところが性に執着するあまり作らせた不老不死の秘薬には猛毒の水銀が含まれており、50歳で死にました。聖書に、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか、とあります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで、私は原稿書きをするとき、スターバックスを利用することが多いです。スターバックスは世界中に展開しているカフェですね。この会社の最高責任者はハワード・シュルツという人です。彼は自分の本の中でこんなことを言ってます。スターバックスが売るのはコーヒーではない、第三の場所を売っているのだ。これはどういう意味でしょう。アメリカでは第一の場所というと家庭です。第二の場所は職場です。そして両方ともとても大切な場所なのですが、ずーっとそこに居続けることで人によっては煮詰まってしまうことがあり得るのです。シュルツ氏は自分一人きりになれる場所を提供して、自分に落ち着きを取り戻してもらおうと考えたんです。コーヒーというのはほっと一息つくための小道具に過ぎないんですね。一杯380円の費用はコーヒー代ではなく、余裕のない心に避難場所を提供するための費用なのだというのです。さて、イエス・キリストも心騒ぐ人間に対して次のように語りかけられました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ここから3つのポイントで聖書メッセージをお届けいたしましょう。第一に、心を落ち着ける秘訣は神を信頼することです。ある方は神を信じることにとても抵抗を感じられるようですね。別に困ってないのになぜ神を信じなければならないのか、そんなのは弱い人間がすることだというわけです。そこで私は別の言葉に置き換えて質問したいのです。自分に対して良くしてくれた人に感謝したり、尊敬したり、信頼したりするのはおかしなことでしょうかと。昨年、私はユダヤ系アルゼンチン人の撮った家に帰ろうという映画を見てとても心打たれました。監督がこの映画を撮るきっかけはカフェでたまたま聞いた話にひらめきを受けたからだというのです。それは70代のユダヤ人男性の話です。何でも90歳になる自分の父親が何を思ったか、周囲の反対を押し切って70年ぶりに自分が生まれたポーランドへ帰ったというのです。それは70年前に自分をナチスの迫害から守ってくれた命の恩人である旧友を探し出して礼を言うためでした。しかし、こっちが90歳だったら向こうだって90前後です。生きてるのか死んでるのか全然誰にもわからない話ですが、彼は一人でポーランドに行ってとうとう旧友を探し出したというのです。どうしてそんな高齢になって無茶な海外旅行を強行したのでしょう。いや、高齢でもう時間があまり残っていないからこそ彼は出かけたのです。彼が自分を友として愛し助けてくれたからこそ今の自分がある。もしあの時助けてくれなければ、その後の人生で経験できた全てはなかったのです。彼の人生はこの給油抜きでは成り立たないものでした。だから一言直接礼を言いたい。そうすることは人として最低限必要なことだと考えたのです。監督はそれを旗で聞きながら、とても美しい物語だと感じたのです。そして私も同感です。人が自分の命の恩人に真心から感謝と尊敬を込めて礼を言うということが、 人として美しい、そしてあるべき態度であるとするなら、人が自分の作者に対して、自分を生かしておられる神に対して信頼し礼拝するのはあるべき当然の態度と言えるのではないでしょうか。神はあなたの一呼吸一呼吸を支える命の恩人です。あなたの作者なる方なのです。第二に、この神と信頼関係に入ることが心を落ち着かせることになるのです。ところで、信じるとか信仰とか信頼というギリシャ語はピスティスと言います。そしてこの言葉には真実という意味もあるんです。ギリシャ語では真実と信仰が同じ単語なのです。太宰治の代表作に橋でメロスという名作がありますね。猜疑心の塊である白草王の暗殺に失敗したメロスは死刑判決を受けます。しかし、妹の結婚式に出るために3日間の猶予を願うのです。王はメロスの親友セレヌンティウスを人質に取ることで許可を与えるのでした。妹のいる村に向けて出発をしようとするとき、王はメロスの耳元で囁くんです。もし遅れて帰ってきたら、お前の罪を許すぞ。メロスは片道40キロの村を目指して必死で走ります。一目、花嫁姿の妹を見たメロスは、大急ぎで U ターンして戻ろうとするのです。ところが疲れが溜まり、体調が崩れ、病気になり、そして洪水で橋が流され、その上、追い剥ぎにあってしまうのです。次から次へと、想定外のトラブルの中で、ふらふらになりながら、処刑場に着くと、今まさに、友人が自分の身代わりに処刑されるところでした。メロスは大声で止めに入り、そして友に向かって言います。俺を殴ってくれ。そうでないと、君を抱擁する資格が自分にはないのだ。実は道中、一度悪い考えがよぎった。君を裏切る考えが一瞬浮かんだんだ。今度は俺を殴ってくれ。友人はメロスを殴るんですね。そして、今度は僕を殴ってくれ。この3日間のうち、一瞬、君は来ないんじゃないかと疑った。一生に一回だけ初めて君のことを疑った。さあ僕を殴ってくれ。そうでないと君を抱擁する資格は自分にはないんだ。メロスは殴るのです。そして二人は抱擁し合うのです。世の中に信じれるものなんかないと思い込んでいた白草王は、この光景を見たとき、突如として信じれるものを見出し、メロスを許すという物語です。ところで、どうして王は猜疑心を捨てて信頼というものを認めたのでしょう。また信頼というものに欠けてみる気持ちを起こしたのでしょう。二人の真実を見たからです。実は信頼や信仰は、その信仰の対象がいかに真実であるかを知ることによって芽生えていくものなのです。そしてこれこそは真実と信仰が同じ言葉である理由なのです。神を信じなさい。それは神がこの世の誰よりも真実な方であるからです。第三に、イエス・キリストにおいて神を認めることによって人は平安にありつくのです。というのは、目に見えない神の真実は目で見ることができたイエス・キリストの実際の行動によって明らかになったからです。キリストは人となられた神です。ですから神とはいかなる方であるかは、キリストの行動を見たらわかるのです。キリストは罪人を愛して十字架にかかり、清い血を流してくださいました。それはあなたの罪を許すためでした。またキリストは墓に葬られ、3日目によみがえられました。こうして死を滅ぼしたことを立証なさったのです。誰でもキリストを信じる者は神の鉄壁の守りの中に入れられるのです。そしてこれこそは平安の根拠となります。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。